山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。6月21日は夏至でしたね。日本などの北半球では太陽が一番高くまで昇り、お昼間が一番長い日です。冬至の頃に比べると北海道の根室で6時間半、東京では4時間40分ぐらい長くなるそうです。まあ梅雨時、曇りや雨の日が多い時期なので実感はしにくいですね。和歌山だと昼間が14時間半くらいでした。そして曇っていても紫外線は降り注いでいますから、日焼けなど気をつけたい方、どうぞ万全の対策を。今年はマスクをしていますから、あらぬ形に日焼けなんてことにならないように注意しましょうね。さてさて、夏至の日にすることは何かありますか？皆さんのお宅では夏至の習慣ってあるでしょうか？関西のある地域ではタコを食べるというところがあるそうです。タコの足のように大地にしっかり根付くようにということらしいですが、タコのいるのは海ですよね。まあ8本あればしっかり根付けそうですけどね。心のしおり、今日聞いていただくのは佐々木敏郎の郷愁なんですが、佐々木敏郎は明治33年に宮城県に生まれました。文学時代の編集長であるとともに、ご自身は探偵小説家でもあり、農民文学の作家でもありました。昭和8年に亡くなられています。これから聞いていただく郷愁の中にバスという言葉が出てくるんですが、これはアルトとかソプラノとかいうバスです。ですから動くバスではないんですね。低い声で歌ったという表現にバスという単語が出てきます。では聞いてください。佐々木敏郎、郷愁。私はよくホームシックに襲われる少年であった。八百屋の店頭に水色のキャベツが積まれ、赤いトマトが並べられ、雪のように白い夏大根が飾られる頃になると、私のホームシックはなおひとしお激しくなるばかりであった。そんな時、私は憂鬱な心を抱いて、外城の打ち水が淡い火を映した宵の町々を、かすかな風鈴の音を聞きながら、よくふらふらとさまよい歩いたものであった。店の上に吊るされた50色ぐらいの電灯が青白い、そしてみずみずしい光を振りまき、その光に濡れそぼっている果物屋の店や八百屋の店は、ますます私の心を憂鬱にし、感傷的にしてしまうばかりであった。しかし私は、バカバカしいほど寂しく、物哀れな気分になりながらも、こうして八百屋の店や果物屋の店頭を覗いて歩くのが好きだった。そうしてさまようた挙句には、と上野の停車場へやって行ったものであった。停車場の待合室には、どこの停車場にもかかっているような全国の国有鉄道の地図が掲げられていた。その地図の下に立って、みすぼらしい身なりの青年がその地図の上の距離を測ったり、じっと見つめていたりして、寂しい表情で帰っていくのを、私は幾度見かけたか知れなかった。 私はそういう人々をほとんど毎晩のように見かけた。中には目を潤ませて帰る青年もあったし、チカチカとまつげを光らせて戻る少年もあった。しかし私はそういう人々をただ単に見たとばかり言えないような気がする。その人々の姿こそ当時の私の姿ではなかったろうか。歩いてでも郷里に帰りたかった当時の私の心ではなかったろうか。ある夜のことであった。私は停車場で偶然一人の友人と落ち合った。彼は非常に沈んでいたようであった。誰か送ってきたの？それとも誰か来るの？と私は聞いた。ううん。彼は神経質な目をして頭を振った。君は？と彼は聞いた。僕もただ散歩に。ここへ来ると田舎の言葉が聞けるもんだから。僕もそうなんだよ。ただそれだけで、僕は小石川からわざわざ出かけてくるんだよ。彼はこう言って深い深いため息を一つついた。私と彼とは黙々として目を伏せて公園前の方へ歩いていった。そうして歩きながら彼はバスに哀れっぽい調子をつけて歌ったのであった。停車場の地図に指当てふるさとと都の距離を測り見るかな。私も彼も待望を抱いて東京へ出てきたのであった。ふるさとを去る時にはその意志を貫かないうちは石にかじりついても帰らないはずであった。しかし私も彼も、もう。その月の末に、私は彼が郷里に帰ったということを聞いた。もう、再び東京には出てこないつもりだということをも聞いた。しかし、彼の意志の弱かったことを、誰が笑い得よう。故郷を持っている人々、そして都会の無産者の生活を知っている人々は、誰も笑うことはできないはずだ。私はその後も、折々停車場へ出かけていった。その帰り道、私はきっと、あの時彼が歌ったあの歌をバスで歌ってみたものであった。停車場の地図に指当てふるさとと都の距離を測り見るかな。この歌を私は幾度も繰り返した。繰り返しているうちに私の歌はいつか泣き声になっていた。そしてまつげに涙のチカと光っているのを意識したものであった。今では もう停車場へ出かけるようなことはなくなった。けれども、夏が来て、八百屋の店頭に赤いトマトが積み上げられ、水色のキャベツが並べられ、白い夏大根が飾られる頃になると、私は今でも彼のあの歌を思い出すのである。佐々木敏郎郷愁、いかがでしたか。国有鉄道という懐かしい言葉が入っていました。それもそのはず、この作品は大正15年1926年に書かれたものです。この作品を聞いて、そう、ふるさとの鉛懐かしい停車場の人混みの中にそう聞きに行く、石川啄木のこの歌を思い出された方多いんではないでしょうか。当時啄木は24歳、明治43年、1910年の歌ですから、郷愁よりは16年前ということになります。啄木も東北、岩手の出身ですよね。啄木の歌は大好きだという方がたくさんいらっしゃいます。その中で私が一番好きなのは、ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。この大きな自然に抱かれたような温かな歌が一番好きです。皆さんもお好きな歌、詩、作品の感想などでも結構です。番組宛てにお便りお寄せください。和歌山放送福山秀美の心のしおり宛てでお待ちしています。さて、次回のこの番組は7月7日、七夕の日ですね。午後6時30分からの放送です。ああ、誕生日過ぎてるな。一つ年を重ねてしまっています。年を重ねた声でお届けしたいと思います。ぜひ聞いてください。福山秀美の心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた。